私はラジオ、わたらじ。こんばんは、かずはせです。実はですね、今回、皆様に大事なお知らせがございます。今までですね、わたらじを、私と一緒にやってきました、後藤くんがですね、今回めでたく、卒業という運びになりました。まあ卒業って言いますとね、なんかアイドルとかが本当は裏でごちゃごちゃになってんのに、それをですね、なんか綺麗に、まとめて、卒業って言って送り出すみたいな、ね、なんか偽善的な感じが自分は嫌いなんですけど、まあ、僕とですね、後藤くんは、まあ10年来の、付き合いですし、まあ深夜の、代々木公園でですね、まあ、噴水の中で、血みどろの殴り合いをして、決着がつかず、まあ、じゃんけんしようと、もうやめるやめないでじゃんけんしよう。そこでですね、自分なんでグー出したかなっていう、まあそこでですね、まあ後藤くんがじゃんけんに勝って、めでたくわたらじを卒業という運びに、なった次第でございます。まあ後藤くんはですね、友人なんで、まあ今後も多分なんか、たまたまその席にいたとか、いうことで出るってことはまああるでしょうね。まあまあレギュラーは、とりあえず、卒業ということで、まあ今後はですね、私カズハゼが一人でやったり、ゲストの方に出ていただいたりっていう感じになるかなと、思っております。でですよ、今日は、実はですね、すごいところに行ってきまして、そのですね話をしたいんですけども、カズハゼのこれやってみたをですね、2回目、やってみようかなと思います。ではコールします。カズハセのこれやってみた。ではですね、どこに行ってきたかと言いますと、自分はですね、最近東京都葛飾区に引っ越しまして、あまり土地勘がないんですですね、ちょっとハンバーガーショップ屋を探そうと思いまして、Google マップでです、ハンバーガー、まあ、バーガーショップと、検索してみたところですね、なんかあるかなと、モスバーガーとかですね、ドムドムバーガーとかサンテオレとかあるかなと思って、調べてみたらですね、立石バーガーっていう見慣れないものが、ちょっとヒットしまして、立ち上がるに、の立つにストーンの石、立石、バーガーっていうんですよ。これなんだろうなと思ってちょっとネットで調べてみたんですね、行く前に。そしたらですね、これはすごいと。これはですね、民家の、1階にあるんですよ。ちょっと年代物の民家のですね、下が立石バーガーになってまして、これは何で有名かって言いますとですね、手動自販機があるバーガー屋なんですよ。ハンバーガーの自販機があると、これはどういう自販機かっていうとですね、手渡し自販機、これはですね、お金を入れるとそこのですね、立石バーガーの壁がですね、パタッと手前に開きまして、手袋の上にハンバーガーが乗って出てくると。これ全部中の主人が手動でやってるんですけど、あと気球的自販機っていうのはですね、お金入れると中に透明なクリア、ガラスの奥に見えてるですね、気球がヒューって下に落ちて、ハンバーガーが下から出てくると。これでですね、一番笑ったのがですね、ジャンピング食パン自販機っていうのがあってですね、これはお金を入れると、食パンがですね、下からですね、ジャンプすんのかなと思ったら、ただ転がり落ちてどさって地面に落ちるっていう、かなり斬新なですね、自販機がある、立石バーガー。もう自転車でですね、自分家から15分ぐらいで行ける距離だったんで、これはもう行ってみようと。京成のですね、堀切菖蒲園駅っていうところの近くにあるんですけども、まあ、行ってみました。するとですね、自分がですね、やっぱりですね、この前、代々木公園でグー出して負けたっていう、まだついてないんでしょうね。自販機はですね、終わってたんですよ。でもまあ、中に入ってみようと。扉にはですね、立石バーガーのドアには、大きく節電って書いてありまして、まあ、かなり薄暗い店内でですね、 エアコンもついてなかったのかな、中に入るとですね、ご主人が、ちょっと年配を召したご主人がいて、お客は自分一人だったんですけど、この、お店のメニューは至ってシンプルで、ロイヤルバーガーと、サラダ、パンケーキ、ポテト、あとは飲み物がいくつかっていう感じなんですけども、自分はですね、ロイヤルバーガーとサラダと、ポテトを、頼みました。あとコーヒー。でですね、早速出てきたロイヤルバーガーなんですけども、これは作り置きなんですよね。多分自販機やってた時の、もそうだったんだと思うんですけども、準備しておかないと自販機の、役に立たないというか、その関係なのかなと思ったんですけども、バーガーは基本的に作り置きで、それをですね、カウンターの横に電子レンジがあるんで、それを自分でチンして食べると。中はですね、ふかふかのバーンズと、牛肉のパテとベーコンですね、サウザンドドレッシング風のソースが、ついておりまして、なかなか美味しかったですね。このお店はですね、某有名ニュースサイトのロケットニュース24っていうサイトで、2011年の5月にですね、記事に取り上げられてまして、この時からですね、あったよくですね、ちょっとお客さんを大事にするような飲食店で、感想を、お客さんがなんかボードに貼っつけていくっていうのあるじゃないですか。美味しかったですとか、また来ますとか、ああいうのがね、この店にもあるんですけど、このボードにですね、名前がついてて、2011年の時のボードはですね、助けてボードっていう風に書いてありまして、そこに貼ってあるメモがですね、彼氏欲しい、堀切20歳独身とか、彼女が欲しい、30歳独身とか、安産祈願、元気で生まれますように、陣痛なうとか、全然このお店のですね、ハンバーガーとの味と関係ないようなことが、結構貼ってあるっていう謎のボードなんですけども、これはですね、この前自分が行った時も順調にボードは増えてまして、2014年はやめてくれボード、2015年はやめてちょボードっていう風になってるんですけども、2015年のやめてちょボードに貼ってあったやつはですね、宝くじが当たらないなんてやめてください、仕事がなくなるのはやめてちょ、東京に来たのに彼女ができないとかやめてちょとか、こうなんかこうやめてほしいことがやたらと貼ってあって、相変わらずですね、ハンバーガーの味とは関係ないことが結構貼られててね、いい味出してるなと。あとですね、なぜかですね、デスクトップのパソコンが売ってたんですけども、メモリーがですね、今時512メガっていう結構年代物のパソコン、あと、ホラー風のですね、マスクが売ってるのか飾ってるのか、一応値段はついてて、売ってんだなと、なかなかですね、そこら辺もいいなと思ったんですけども、ご主人と、ちょっと会話したんですけども、このお店は16年前にできたと。で、手動自販機やってたのは、6年前から、2週間前っていう、結構最近までやってたんですね。ちょっと気づくの遅かったな。でですね、昔はこういう個人経営のハンバーガーショップは結構、近くにあったらしいんですけども、最近はもう全然なくなってしまったっていうことで、ちょっと、寂しそうにしてましたね。その立石バーガーですね、ちょっと、ご主人がですね、もうかなりお年を召していましたので、いつ閉店するかわかりませんので、葛飾にお越しの際はですね、ぜひ立石バーガーに行って、ロイヤルハンバーガーをチンして、いただけたらなと。このですね、立石バーガーからちょっと行ったところに、自転車でうろうろしたんですけども、立石駅っていうのがありまして、ここはですね、すごい、下町で、ごちゃごちゃっとしたのが好きな人は、たまらないんじゃないかなと思ったんですけども、アーケードが2つあって、すごいどっちもごちゃごちゃしててですね、昼間からですね、飲み屋に行列ができてましたね。あれは何なんだろうな。しかもなんか入れ替え制みたいな感じで、有名店なんでしょうね。で、のんべい横丁っていうすんげえ人が一人やっと通れるようなところとかですね、あと一番自分が気になったのは、立石駅のですね、踏切のちょい、近くにですね、通りの横にいきなり黒い、和風の門が で現れてですね、影武者って書いてあるんですよ。で、その門の奥にはですね、なんか民家っぽい家が、建ってるんですけども、で、この門に入れるわけではなくて、門の前はですね、手すりで立ち入り禁止っていう風に書いてあるんです。 で、なぜか影武者って書いてあって、うん、なんかねすごい気になったんですけども、あと、またちょっと立石駅からちょっと行ったところのですね、水戸街道っていうところにですね、カラオケ教室があったんですけども、これはですね、まず、その一軒家を改造したようなあの建物にですね、ダムウガダムウガって二度書いてあってですね、葛飾防災温度って書いてデカデカと書いてあったんですけども、ちょっとこれなんだろうなと、このお店のダムとウガには葛飾防災温度が入ってんのかなと、ちょっと気になったんですけども、まあ、こんな感じでですね、ちょっと、立石、葛飾区をですね、まあ、ちょっと、これから、散策してなんか面白いものがあったら紹介していこうかなと、思っております。でですね、ちなみに、前回渡良寺に出ていただいた土門九太郎さんと、ミスターコウキさんがですね、やっている、かなる映画事変っていうラジオにですね、前回の、プレステージの、まあ、反省を兼ねたなんかこう私に、いろいろ、お二人が質問してくる回っていうのがありまして、それがですね、かなる映画事変にアップされておりますので、よろしかったらそちらも聞いていただけたらと、思います。この時はですね、まだ後藤くんとですね、辞める辞めないでですねロケットランチャー打ち合う前だったんで、まあ、これを聞いてですね、かなる映画事変を聞いて、今回を聞いてくれた人はなかなか赤涼の感を、いただいていただけたかなと。まあ、これを聞いてですね、かなる映画事変を聞いていただいても、あの時の和ハスはまだこうなるって知らなかったんだなって、思っていただければと、思います。まあ、あの二人からはですね、後藤くんも含めた4人で収録したいでなんていう話もしてたんですけど、まあ、それはちょっと申し訳ございません。が、叶いそうにないですね。自分がですね、なんかこう後藤くんの生き量を、呼び出して、それでちょっと、やるっていうことでどうでしょう。あとですね、かなり映画事変の、方からですね、ビューティフルドリーマーを、やってみたらどうかなという、リクエストをいただいたので、ちょっとそれもやってみようかなと、今後思っております。まあ、今後はですね、今回は久しぶりに、カズハセのこれやってみたをやってみたわけですけども、今後は、まあ、ちょっと更新のペースは落ちるかもしれませんが、またですね、映画とか漫画とか、音楽とか、シャマランのドラマが始まってるんですけども、そこら辺ちょっとやっていけたらなと、思っております。今までですね、あんまり感想を、募集とか、やってなかったんですけども、一応ですね、こういうのもちゃんとやろうかなと、わたらじ専用の、メールアドレスございますので、わたしらじアットマーク、わたしらじは watashiradi@yahoo.co.jp、もしくはツイッターでですね、カズハセのアカウント、アットマーク、カズハセ、アンダーバーカズハセ、カズハセは KAZHASE、こちらにですね、何か、送っていただくか、ハッシュタグ、わたらじ、わたはひらがな、ラジはカタカナで、なんかつぶやいていただければ、ちょっと拾わせていただきますので、感想など、いただけたらと、何かこれやってほしいという作品などありましたら、どうぞよろしくお願いします。ではですね、まあ、今後とも、やっていきますよ、やっていきますやっていきますやっていきますよ。まあね、今まで、二人語り、最低でも二人語り、まあ一回、一人語りやった回もあるんですけども、まあ、基本的には2人でやってきたと。まあ、私のですね、趣味に、まあ、後藤くんは付き合っていただいたっていう感じなんで、まあ、まあ、感謝しかないと、かなと、うん。まあ、ありがとうございましたという感じです。まあ、今後、またですね、やっていきますので、どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございましたっていう言葉は、じゃあ、残しておきますか。では皆さんありがとうございました。